アイラブ
米子。
知っているようで意外と知らない米子市の政策や取り組みを伊木市長に直接聞いちゃおうという番組、アイラブ米子、ナビゲーターの小川真澄です。そしてスタジオにはこの方々です。
すずちゃんです。
米子市長の伊木隆です。
はい、今日はこの3人でお届けしてまいります。今日も30分間よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お願いします。
3月に入りました。年度末でございま す,
そうです、ね、
なんやかんや忙しいですよ ね,、
は
い、
ね。
誰かいらっしゃいます？小学校卒業とか中学校卒業とか入学とか、
はい、あります。
はい、あります。、はいはい、市長のお子さんが、
はい、そうですね、は
い、おめでとうございます。
ありがとうございます。
前もなんか私その辺が今無縁モードなので、
ああ私もちょっと前がありますね。ラスト、うん
うん、この3月です。忙しいよね。
あ、そうそう、あとね2年ぐらい、うん、ラストね、
なんかね、なんかねセレモニーの洋服のね、そうそうそう、準備したりね、はい、今時はメルカリで買ったりとか、例えばそんなのもあるのかななんて思ってみたり ね、だって1回しか着ないからね、はい、うん、で兄弟がいても体型が違ったりすると、うん、なかなかね、
う
ん、
そういう知恵も
知恵もね、はい、
そうね、そうね。あの2月は市長、あのバレンタインは何かいただかれたんですか？は
い、いや特になかったです、
ね、
あれ、はい、あ今すごい驚いちゃったね。
あれそうなんですか、はい、なんだ
隠してるかもしれない。いやいやいや、
なんかあげなきゃいけなかったかななんて反省したりして。
あそこ反省したりして、
ね、反省したりして。でもほら今ギリチョコも減ってるしね。
そうなんですか ね、
はい、そう。ごめんなさい、今ちょっと戻っちゃってるね。さあ行きましょう、ま、あの 今日は何の話にしましょうか。はい、
あのまずですね、あの2月15日から、はい、バレンタインデーの翌日からなんですけども、
はい、
あの米子プレミアムポイント還元、はい、還元キャンペーンの第2弾が始まっております。
第2弾待
ってましたよ、はい、本当ね、ます
みちゃん待ってたね。待ってた、私この、うん、あのキャッシュレス系大好きなの。
私もこの間一緒に出ててすごいそれ痛感した。
そうキャッシュ、あのどこ行っても
この使いこなし方が
ペイペイなんたらペイなんたらペイみたいな、うん、お店ごとにちょくちょくいろいろ出てきたじゃない、うん、出てきてるんですよ。とりあえず全部使ってみたいな、うん。
まあ、使い始めるとね、うん、便利ですし、
でも、うん、ポイントをうまくやろうと思うと、ね、集結しといた方がいいのよ。
で研究してるんです
よ、うん、結構研究してJ コインも、はい、J コインはでも拡大が結構しっかりありますよね、
うん、そうですね、まあ、今回あの第2弾ということで金額も増やしまして、うん、ま
あ、
総額は2億4000万。
これ聞いた
ことない、うん、億千万。ゴーヒロミ、ゴーヒロ
ミ、ゴーゴーで、
もうそうちょっとちなんだかどうかちょっと分かりませんけど、
若いリスナーさんの方はちょっとついていけない、
イケイケみたいな感じですよ。
億千万っていう歌があるんですよ。
あるんですよ。
ゴーヒロミさんの、ね、
名曲が名曲、今日流れるの？
流れない。
流れない。
はい、
それ、
はい、
それとあと新規にですね。あのこの度、はい、あのダウンロードした方については1000ポイントプレゼントいたします。
1000ポイントってことはですよ、はい、1000円
そういうことです
よね。
1000円分ですね。
1000円分、はい、大きいですよ。
でこれ1万人まで用意しておりますので、ぜひですねこの機会に、うん、J コインペイを使っていただいて。
米子は大丈夫ですか？
ん
こんなに、
あの財源の方はしっかり
と、ちゃんと、
はい、
さすが。
そもそも待ってください、前回の第1弾の時に何割ぐらい行ったんでしたっけ、
あの1万3000人まで増えました。最初4000人ぐらいだったんですけども、うんうん、1万3000人ぐらいまで増えまして、はい、まあ、今回できればプラス1万人ぐらい増やしたいなと。
あ、なるほど、
すごい。
いうとこで今のところ出足は好調でして、うん、多分確かこの半月で1000人ぐらい増えている、そんな感じですね、はい、
これ多分お得がどんどん、うん、あれですね、これから以降も。
そうなんです、あのこれで終わりではなくって、例えば来年度、あの令和6年度ですけども、はい、出産子育て応援交付金事業に、まあ、これは、まあ、妊娠が分かった時に5万円それから、うん、出産の時に5万円というこれ国の制度があるんですけれども、はいはい、そこに米子市としてオリジナルの、J コインを5000円、はい、ポイントを足して、うん、それで J コインで受け取られる方はあの5万5000円というふうに、まあ、これも J コインで させていただく、もちろん選択ですから、うん、現金で受け取られることはそのまま現金で受け取られればいいんですけども、
う
ん、
でも、はい、5000円ついたら
すごいね、うん、
あの非常に有利だとは思います。米子市内でお買い物される方は、うん、まあ、それをぜひ選択していただくといいかなと。
おむつ買ったり ね、ミルク買ったりって、はい、本当に
必ずいるものだから、うん、
出産の後って、
しばらく ね
消耗品がすごい出るから、はい、J コインにした方が絶対いいね。
ぜひね、役立てていただきたいなというところですね、うん、
絶対。
あと例えば、うん、5歳児健診、これはもうすでにやっていることなんですが、この令和6年度からは、うん、あの最初の一次健診を受けた方について、J コインに500円分のポイントを、まあ、申請しようと。
ほう、
まあ、それによってもっともっとしっかり受けてくださいねと、う
んうん、5歳児健診のその一次審査は 今まで比較的少なかった、う
ん、少ないわけじゃないですけども、うん、まだ受けられない方もいらっしゃったので、
はい、むしろ大事な審査なんだよ、ね、みたいな。
最初はアンケートだけなんですけども、そこを受けていただければ500ポイントを、まあ、500円分ですけども、うん、J コインで、お支払いしようと。
そのアンケートもスマホでできたりするんですか、うん、
それは
ペーパーかも
ですね。
あ、
はいはい、
そうか、まあ、その辺はペーパーなんですね、はい、
その辺りはですね、は
い、あ、なるほど。
でもね、このタイミングでね、うん、まあ、コインももらえるし、うん、絶対5歳児健診はね、うん、あの大事な、
いや大事ですよ、
ぜひ、ね、していただいた方が、ね、いいと思いますので。
中学前の1年ちょっと前、1年半ぐらい前になるんですかね。
そうですね、それぐらいのタイミングですね。
で、はい、ちょっといろいろお子さんの様子をきっちり見つめ合う、違うな、認め合う、
やっぱり自分が客観的に、ね、うん、見れなくなっていることもあるからね、うん、ずいぶん手助けになるんじゃないかと思う、うん、
と思いますので ね、これ自体ね。
でもこの2本を聞いてると、その J コイン の、 そのお金使い方という意味では、うん、若い世代の若い方々にきちんと、ね、
ぜひその世代に、うん、今物価高騰でいろいろ厳しい時代になってますので、いわゆる低所得者ではないけれども、やっぱり出費の多い世代ですので、はい、ぜひご利用いただければありがたいなと。
一時的にすごく出費がかさむから ね、出産とかね。
そうなんですよね、
子供が小さい時って、ね、洋服もね、どんどん大きくなるし、
ちょっとしか着ないのに分かってるんだけども、やっぱりこれ服も買わなきゃいけないし、ね、靴も買わなきゃいけないし、
ですよ、 J コイン。今どこ行っても結構 J コイン使えますもんね。
はい、米子市内もうだいぶ店舗増えてきましたし、はい、日常の買い物であればほぼ使えると思います。
ピンクの J、はい、
そうなんです ね、
はい、ピンクのこう J って書いてあるよね、うんうん、
かわいい。本当にスーパーではもっぱらもうこのキャンペーン始まったらもうノリノリで、う
んうん、J コインもう一足先も二足先も早くから
もうね J コインね、大好きでございますよ。
スタートダッシュすごいね、
スタート、
まあ、すみちゃん、
っていうかキャッシュレスが好き。お金をいっぱい持っていたくない。
今伝わってきた、はい、
そうなんですよね。さあ、 J コイン話題はそれぐらい、はい、あ、まだありますよ、フレイル対策。
そうですね、フレイル対策、うん、まあ、これにもいろいろな健康ポイントという形でですね、フレイル対策参加してくださった方に、うん、まあ、少額ずつですけども積み重ねていって、はい、使えるようなポイントを、まあ、申請しよう。
楽しそうですね、なんか、うん、やったことに対しても20ポイントのやつもあれば、
そうですね、
50ポイント、
100ポイントとか、そういう感じで、
なんか、はい、チャレンジしたくなるもんね、うん、次は100ポイントのやつやってみようって
本当よ、
そんな感じですね、うん、
ゲーム感覚で、
はい、それ意外と、うん、普通のさカード使ってのポイントのキャッシュバックな感じより、うん、多いからね、結構割合いい感じだからね、
う
ん
う
ん、
そうですね、
そうそう、 10% ってなかなかないです。
ちなみにこのフレイル対策系 の、 その健康ポイントは、はい、巷でっていうか、うん、どっかでできて、うん、ここならできるよみたいなのはなんかあったりするんですか？
そうですね、またこれから、議会で予算を認めていただけたら、うんうん、まあ、しっかり公表していきながらですね、うんうん、はい、
例えば簡単なやつで言ったら、例えば公民館の人が見てる前で昇降運動を100回やったらポイント20みたいな、
イメージ的にはそういうような参加して、
皆さんあくまでもイメージで
決まってません、私が勝手に暴走してます、
そういうイベント等にですね、まあ、フレイル対策 の、 その取り組みに参加して、うん、それで獲得できるというような仕掛けでいきたいと思っていますね、
は
い、
出席率をねそれで上がって、
うん、
動機づけができると ね、 ねフレイルに対することね、はいはい、
それもまたデータになって、
そうですね、
健康のその方にも持っていけますもんね、
う
ん、
やっぱり実績というか効果がね出てることを皆さんにだんだん確認していただける そんな感じになるといいなと思います ね。
このラジオをお聞きのちょっと年配のシニアの方々、
はい、
いや、その何 J コインで毛嫌いされてる方もいらっしゃると思うんですね、
う
ん、
使うとね本当に便利で病みつきになってから
食わず嫌いみたいなね、
うん、でもこうやってほらいろいろなデータが取れたり、うん、その後々健康の管理が自分たちができやすくなったりみたいな、ね、はい、もう全てにおいていいんで、うん、
ほら忘れお財布を、ね、うん、どっかに落としたり忘れたりとか、
はい、
私なんかも、ね、うっかりあるんですけど、うん、そういうこともね、携帯の中に入って
れば、そうです、はい、そうです、
一個の管理でね、
そう、もちろん現金も持っててポッケに入れてていいんですけど、うん、J コイン、うん、ね、
はい、
いい、ぜひ世の中になってきてますよ、
使っていただきたいなというところですね。はい、
はい、他なんか J コイン話題と違うやついきますか、
は
い、
一つのこれ話題でなりましたけれども、4月6日に、まあ、新しいヤクモが、うん、登場するんですけども、
なんかすごいらしいですね、はい、
非常にもう 前評判が高いんですが、うんうんうんうん、そこのタイミングに合わせてですね、米子駅の発車のベル、発車のチャイムをですね、ヒゲダンさんの曲で、オルゴール作りまして、流させていただくことになりました、
は
い、
おめでとうございます。
ありがとうございます。
これもね、はい、だってヒゲダンさんの何ていう曲でしたっけ、
一番乗り場プリテンダーの、まあ、ちょっとサビの部分ですね、
一番乗り場だけなんですか、
はい、それから2番乗り場から5番乗り場はサビの部分のまた後半のところを使うということで、じゃあ
これ聞きに来る人いるね、降りないと聞けないね、
そうなんですね
ちょっと待って、曲の場所が違うんですか、
ちょっと違うところを使ってまして、はい、
それは凝ってるじゃないですか、
上り下りでね、はい、
私も先ほどちらっと聞かせていただいたら、はい、オルゴールのね、
う
ん、
そうです、音でこれ検索していただくと、うん、YouTube の方で流れてるのが聞けるんですけども、はい、
これはいいですよ、それ聞くたびに、降りたり、うん、乗ったり、降りたり乗ったりしたい、
うん、
嬉しいね、地元の ね、アーティスト、はい、まあ、これも超一流だからね、
そうですね、
これがね、
もう JR さんの方ではそのヤクモの車内のですね、うん、なんか到着間近に流れる音楽とかありますけど、うんうん、
あるね、
あれを I love という、まあ、これもヒゲダンさんの曲を使われてということで、これヤクモなんですけども、
ヤクモ、
はい、
あれは結構長いこと流れますよ、
うん、
音楽は意外と、うん、
結構ね、耳に残りますけど、
はい、残ります、
あれがヒゲダンに変わるという、
これは米子駅に着くときじゃなくて、
そのタイミングはちょっと分かりませんけども、
違うね、全部ね、はい、全部かな、
そうですね、あれが流れるタイミングには、ね、
あら、
はい、
じゃあだから、うん、電車移動の毎日されてる通勤とか通学の方々ってなんか、香りと音楽って記憶に交差するっていうんですよ、記憶に残るんですって、だからこのヒゲダンさんの曲がね、
はい、
記憶にね、うん、刻まれていくんですね
と思います、いい意味でね
いい意味、はい、いや、いいですよ、はい、羨ましい、
こういうの長丁場だから、ね、本当刻まれるよ、
刻まれます ね、楽しみでございます、皆さんもぜひ、うん、電車の方ね、
そうですね、
いろいろ乗ってみるっていう、
は
い、
楽しみが増えたね、
増えたね、うん、さあこの辺で曲に
というわけで、はい、ということなんですけども、うん、今日のリクエストはオフィシャルヒゲダンディズムさんのプリテンダーをお願いします、
お願いします、
はい、
はい、後半はどんなお話を、
はいはい、いよいよですね、米子の市民体育館、はい、東山にありますけれども、うん、まあ、これの建て替えの話を進めるということで、
はい、
先般事業者が決定をしまして、
はい、
その事業者から出された、うん、絵がですね、公表されました、
はい、はい、新聞の方に、
そうですね、大きく載せていただきましたけども、うん、
はい、
名称を、まあ、米子アリーナと
称、はい、
しましてですね、
米子アリーナ、分かりやすい、
県内最大規模でですね、これは県立の産業体育館、米子産業体育館と、うん、まあ、市民体育館を一つにするという、そういうコンセプトです。まあ、もう一つ言うと、麹町にあります武道館、米子の市営武道館、
はいはい、
これも、組み込んでですね、3つを一つにするということで、一つの大きな体育館、米子アリーナを作ることになりました、はい、
私ネーミングとっても好きです、
ありがとうございます、
名前どうなのかなと思ってたんですけど、
う
ん、
やっぱり米子を、ね、前面にこう、うん、打ち出したいなというところがありますし、うん、それから体育館は体育館なんですが、いろんな文化活動にも最近は、はい、使えるアリーナっていうのが全国的に増えておりまして、まあ、米子のこの新しい体育館も、うん、体育イベントはもちろんやりますけども、 文化活動にも、例えばコンサートとかですね、はい、うん、そういったものにも使えるようにそういう仕様になっておりますので、まあ、アリーナというふうに称したいなと。
でも本当なんかこれ、はい、米子アリーナってネーミングしたから、うん、なんかよりシンボル的なポジションにもなってきそうですよね、うん、
やっぱりその固定席で3000、それとフロアも使うと大体4000人ぐらいの収容が可能になりますので、
すごいね。他のね公会堂とか、コンベンションとかと比べると、
うん、そうですね、ホールでいきますとコンベンションの多目的ホールが2000ですし、公会堂が1200ですから、いわゆる工業的にもですね4000入るとなると、いい、ね、まあコンサートの中身は限られるかもしれませんけど、例えばクラシックとかになるとちょっとやっぱりホールの方がいいなっていうのはありますけどね、
音色としてね、はいはい、音響という
意味で、ね、音響はね、うんうんうん、まあ、ただポップスとかロックぐらいであれば、うん、まあ、
なんか一緒に楽しむ系はね、うん、
いいね、
うん、
いいですよ。4000も入ったら、うん、今まで来ないビッグスターが来るかもしれない。
そうかもしれない。いやいや、
でもこの頃多いですよね、
うん、意外と地方に出かけてきてらっしゃるよね、
うん、そうですよね、うん、コロナでやっぱり皆さん意識がぐいって変わったので、うん、っていうのはあるとは思いますけど、ね、ねね、でも4000も入ったらそれこそコラボイベント的なのも増えそうだし、
そうですね、うんうん、
どんどん皆さん知恵を使って、はい、新しい形の、うん、
あれじゃない、イベントの時には、うん、ほらお食事とかね、そういったのも楽しみじゃない、屋台みたいな、うんうん、はい、なんかそのあたりなんかは、はい、
体育館のアリーナの前のフロアを、フロアというかその場所をですね、広く取って、それで全面的に広場を大きくしてですね、
屋外のところも、はい、ちょっと自由な世界、うん、場所があるって感じ。
そうなんですよ、道路を付け替えてですね、広場を広く取って、それでそこで屋台とか、まあ、キッチンカーとかですね、並べられるような、
やっぱりそこがね、うん、
いいですね、
やっぱりこう今お祭りが減ってるし、うん、減ってきたし、
うん、そうですね、
地元のね、はい、だからそういった時にね、うん、なんか空気のこうふわふわ系の持ってきて子供たちが遊べるやつとか、なんか出てきそうですよね。
いろんなね遊びが考えられると思います。はい、
一応あの得意じゃない、結構いろんなどっかから見つけてくる
遊び道具をね、
海に浮いてたりしますよね。
そうそアリーナでも本当に何、うん、何が、だからプロレスとかももちろんいけるし、
そういう工業面では非常に有利に誘致できると思うんですね。
K-1 とかね、
最近はやっぱりこうとっても華やかに演出しますよね、
うんうん、そうですね、はい、
ね、だから
照明とかも、
照明とかも本当にすごいから、
だ
から
バスケとかも
そう、バスケとか ね、バレーボール見てもそうだけど、うん、最初とかすごくない、すごいとこから出てきません、なんか選手
この頃テレビ見てるとなんかアタックの前に輪っかがついてたりとかするじゃない。あれはもうテレビのあれかもしれないけど、うん、でもそういうのもなんかどんどん取り入れやすくはなるんでしょうね、
う
ん、
そうですね、はい、
私、ま、実は松江のね体育館何度か行ったんですけど、うん、最初驚きましたもん、うん、その演出に、
はいはいはいはい、
だからあれより多分もうまたね、うん、新しい最新のものがおそらくつくでしょうから、うん、はい、そりゃすごくなるよ、
うん、すごくなりますね、
そりゃすごく、
あの場所に、うん、場所自体もだからちょっと大きくなるイメージじゃないですか。
そうですね、
はい、ってことは人もたくさん寄ってくると、はいはい、さあどうしますかみたいな
問題はやっぱりアクセスなんですよね。で駐車場はどうしても足りない部分が出てきますので、そうすると JR とかですね、う
ん、
そのあたりよく使っていただける人は使っていただきたいなというところで、例えば米子駅の南口から実は歩く距離としては 1.5 キロほどで行けるんですね。
もう歩ける距離ですね、う
ん、歩ける距離ではあります。
15分、早歩きすれば12、3分、
そうですね、はい、ですが、まあ、歩道などをもう少しきちんと整備をしてですね、うん、米子駅の南口からでも歩けるようにしたいと思いますし、それから東山公園駅とか、はい、あるいは曝露町の駅とかですね、うんうん、そういったところも有効利用していただけるように、まあ、これは
だんだんね、こういう公共交通機関を使うことをね、はい、うん、ちょっと私たち自身も
そうなんですよ、
ね、これは絶対
ね、それが必要なんですね、
う
ん
う
ん、
免許証早く返納した方がいいから、ね、うん、もう60歳ぐらいから歩く方どこでも歩く方針に、うん、
自転車とね、米子は自転車フラットだから乗りやすいし ね、どっちかね、
ですね、はい、
だからサイクリングというか自転車なんかももう少し利用しやすくなって、うん、もうきっと行くんでしょうし、うんうんうん、
歩きやすくなって、
まあ、ちょっとね何かある方には少しピストン輸送のようなね、うん、バスなんかもシャトルバスみたいなものもね少し何かあってもあるでしょうけど、まあ、でもそれだけではきっと追いつかないでしょうから、う
ん、でもこのそのなんだ米子アリーナ、はい、通常で例えばなんか部活動とかで、うん、なんかちょっとした大会で使うとかに、うんうん、大きいイベントじゃなくても
そうですね、あのこれはもう空いていれば市民の方、うん、県民の方、うんうん、あの使っていただける、まあ、予約制だろうと思いますけどね、はいはいはいはい、
あじゃあ市民のちょっとバレーボールが好きなママたちがちょっと4チーム集まってちょっとやろっかぐらいのノリでも、うんうんう
ん、全然それは
半日借りてみたいな、
ええ、使えると思います。それからサブアリーナもありますので、
あサブアリーナは小さいのと大きいのとだもんね。
そうですね、広さ的にはあのハンドボールのコートがあの取れるぐらいの大きさがありますので、はい、
今回の工事の時にサブアリーナも一緒にできる、
うん、もうこの中に入っていきますんで、はい、
あのよくあのリハーサルしたりね、はい、それからアップしたりね、うん、そういった感じで結構サブアリーナ、ね、大きな大会する時には意外と必要ですもんね、
う
ん、
そうですね、うんうん、もう一つやっぱりあのパラリンピックスポーツですね。もうこれに最初からあの対応して、
うん、じゃあもう
バリアフリーはもちろんですし、車椅子の高さに合わせた水あの洗面所とかですね、そういうのも最初から完備する、
トイレももちろん、はい、ちょっと私飛躍しちゃうんですけど、はい、例えば海家 の、 あのトライアスロンで、うん、はいはい、この辺交わることはないのか、
ゴールが今東山を使ってますので、はい、そのゴール付近の、うん、まあ、当日のイベントですとか、あるいは
ありえ
る、うん、それはありえますね、はい、
うん、ここでやってるから
ね、そうだね、うん、そうだ、
まあ、それは使い方次第というところですね、
使い方次第、はい、なるほど、うん、ってことは逆に言うとこの3年何年後、うん、いつからですか、
令和9年ですので今から3年後をね目指して、
あっという間よね、
あっという間ですよ、うん、
中学校入学したら卒業しちゃう、
それぐらいの時間ですね、はい、はい、
あの、はい、そんな感じでございますけど、うん、市民の憩いの場にもなっていくというところで、
そうですね、東山運動公園自体をねやっぱりそういう市民の集まれる場所、うんうん、憩いの場にできればなというところがありますね、はい、
いや今日はなんかすごい盛り上がったの私だけ、
いやいや盛り上がった盛り上がった盛り上がった、ちょっと喉が枯れるぐらい盛り上がった、
なんかちょっと興奮モードなんですけど、さあ質問コーナーでございます、
はい、
3月でね、はい、あの今3月、あの3月というとその卒業シーズンもあれですけど、はい、ひな祭りがあるじゃないですか、はい、市長はご兄弟は
姉がいましたの、あれいますので、
はい、
今過去形にしか
まあ、今家は出てますけども、
はい、私ね妹さんがいらっしゃるかなって思ったんですよ、なのでひな祭りの伊木市長目線の思い出って何かあったりします、
ね、は
い、
ひな人形飾ってましたね家で、
一緒に飾った感じ、うん、
ただなんか壊れそうで、あなんかこれ遊ぶ道具じゃないなっていうことは子供心に思ってまして、はい、
賢い子だね、
いやいや、うん、それで上の一番上の段にある
お代理様、
お代理様ですか、
お姫様
ですか、刀が刺してありましたね、は
い、
ね、はい、あれを抜いて遊んでましたね、
ちっちゃい感じですね、ちっちゃい感じ
だ、もしかして昔の大きいんじゃないのひな壇もしかして、
どうでしょう、普通だと思いますけど、
はい、あよかったですね、ご兄弟いるのかなぐらいの、うん、のちょっと思ってて、はい、妹のイメージだったんですけど、お姉さん
ですね、はい、
なんかでも女性な感じしました私も、うん、
誰か絶対いるだろうと思ってね、あ今日のもいい質問だったね、
うん、いい質問、
ね、うん、はい、今日もお楽しみいただけましたでしょうか、はい、小川真澄と
すずちゃんと
米子市長の生田隆でした、
ありがとうございました、
ありがとうございました。
この番組は毎月第一土曜日夕方4時から放送しています。聞き逃しちゃったという方、この時間にはどうしても聞けないという方には、いつでもどこでも聞けるポッドキャストで番組を公開しています。過去に放送されたものも聞いていただくことができますので、そちらもチェックしてみてください。アクセス先はだらず FM のホームページをご覧ください。 I love 米子、次回もお楽しみに。